ちは、インタビュアーの桑野舞です。才能ディスカバリーチャンネルのポッドキャスト番組、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今、1月からのですね、ライフシフトコーチ養成講座ですね、そのお話をしながら、前回もちょっと4つの力のちょっと3つ目が前回、はい、自由というところでですね、最後思いっきり私が枠を、ブロックを結局ブロックがあった状態で終わってしまった残念な回でしたけれども大阪行きます。
はい、お待ちします。
大阪行きます。はい、で今日とうとう4つ目の力ということで、絆の力ですね、今日ぜひここについて、
そうですね、
話ししたいと思います、お願いします。
これは前回の自由の力と、皆さん矛盾するように感じてジレンマに陥るんですよ。結局そのみんな自由になりたいと思うのは、今しがらみがあるからなんですよね。
そうですね、それがなければそう思わないですよね。
そうそう、会社のしがらみとか、ね、人間関係のしがらみがいっぱいあって、もうそれが窮屈だから脱出したいと、でも脱出すると一人になってすごい開放感はあるんだけど、しばらく経つと孤独になって寂しくなる。
今の私です。
そうですか。
わかります。そうだと思います。皆さん
で結局次に人間はまた絆が欲しくなっちゃうんですよね、
しがらみに
戻りたくなる。
はい、
でこの、初めはもうやっぱ友達がいるっていいなとか仲間がいるっていいなって、こう人との接するあったかさに感動するんですけど、だんだんそれがまたしがらみっぽくなってきて不自由になって自由になりたいと思ってまた人間関係から離れるというサイクルを延々繰り返しているんです。
本当ですね、ずっとそこの同じスパイラルという、ね、
そうです、そのループの中にはまっているんですよね。でこの絆の力っていうのは、どういうことかというと、心理学的に言うと考え方が2つあって、絆とよく似たものに癒着の関係っていうのがあるんです。
癒着
っていうのはこうくっついてる状態ですよね、癒着体質みたいな、企業の癒着体質みたいな、ああいう言葉で言われる癒着なんですけど、癒着っていうのは一度くっついたら離れられない。
癒着は、
例えばね、友達とか仲良くなったとするじゃないですか、でそうするといやなんかずっと舞ちゃん誘ったらいつも遊んでくれてたのに最近舞ちゃん別の人と遊んでるわみたいな。
それが実は癒着状態になってるってことなんですね。
そうなんです。だから、彼女に、クラさんにとって僕が常に一番でなければ許せないっていう状況ですよね。親関係でもありますよね。子供が家を一番にしてる状態はお母さんにとっては、もちろんハッピーな状態なんですけど、中学校後になったらクラブ始めたりとかして、どんどん友達との世界ができてきて、寂しくなってきたりとかしますよね。
最近あんまり家にいないのよってなっちゃう。
そうそうそう、とかなんか最近私の言うこと聞かないとか、で要はこうなると人間関係が不自由になってきますよね。
そうです、
もちろんその親も大事だし、友達も大事だし、パートナーも大事だし、会社の人間関係も大事だけど、でもそれ以外にも大事なものがあるっていうのが人間じゃないですか、でこれを許されない関係性が癒着という関係性 で、でそうなると人間はそこから逃げたくなるわけです。もうめんどくさいなみたいな、切りたくなるわけですよ、そういう意味で言うと、その僕たちが気をつけるべきことは、自分が癒着の関係を作ろうとしてないかってことに気をつけなきゃいけないんです。そうじゃなくて相手を束縛することになって、
無意識に、
そうそうそう、そうすると、僕が桑野さんに対して、もう北畑さんと付き合ってたら不自由だって思わせてるってことなんですよね。
ということですよね、
でそう思われた瞬間から、もうこの人にはあんまり連絡しないでおこうって思われるじゃないですか、
そうなっちゃうってことですよね、
これよろしくないんですよね、でその絆のある関係、本当の絆がある関係っていうのは、1年ぶりに連絡しても、じゃあ久しぶりに飲もうよできるわけです。それが5年ぶりでも10年ぶりでも、
同じ距離感で、
そうそう、離れてても、この信頼関係とか友情ってのは消えてないんですよね、でも癒着の関係っていうのはほったらかしていると終わる関係なんです。
そういうことですね。
もしくは何かをシェア、当然人間関係だから絶対何かをシェアするんですけど、もうこれがシェアできなくなった瞬間にもうこの関係性は終わりみたいな、もうそこそこ裏切ったとかそんな話になるわけです。分かりやすいその癒着の関係って、親関係でいうと反抗期が起きる理由は癒着が起きてるからなんですよね。あれだけ反抗しないと親は自分の生き方を認めてくれないから、 言い争いになるわけですよね。とか、昔で言うと暴走族とか、脱退するならこの脱退の儀式があるじゃないですか、ボコボコにされるみたいな、
さらっと出ていけないんです
よね。出ていけないですよね、
はい、
っていうことは、まあ、入ったら一生いるし、出ていったら二度と帰ってこないっていうのが一種の癒着の関係、はい、でも絆の関係っていうのは出入り自由なんですよね、簡単に言うと。
出入りしても変わらないっていうことってこと
ですね。そうそうそうそう、いつでも出入りできるよっていうことですよね。もちろんこのその間にずっといてその関係に貢献してるメンバーたちは、その恩恵っていうのをより多くは受けると思うんですけども、でも1回出てったからといっても一生バイバイみたいな関係じゃないんですよね、でこのさっき言ったこう自由になりたい、でも寂しいから絆が欲しくってまた不自由になって自由になりたいっていうのは、この自由になりたいっていうのは癒着の関係になっちゃってるからです。
そういうことなんですね、
うん、
そこに行っちゃうから。
そうですそうです。
毎回切って、
そうそうそう、切りたくなるんですよ、
はい、
で癒着の関係になる理由っていうのは、
はい、
必ずこの人間関係を持ってることで、
はい、
これちょうだいねと思ってるのがこちら側にあるんですよ。
見返りってことですか。
そうです、見返りをすごく求めてる。まあ、この辺は依存心とつながることなんですけども、それをすごく持ってるから、
はい、
それをくれなかった舞ちゃん、要は電話してくれない舞ちゃんは許せんみたいな、
はい、
感じになるわけですよね、
はい、だから癒着って、
はい、
したみんな本当は癒着は求めてないじゃないですか。癒着したいと思ってないけれども、
そうですね、はい、
こう自然とも無意識で見返りをもう人は求めるものってことですか。
うん、基本的にね、
もう出ちゃう、
まあ、出ちゃうっていうか、人はこう人に対して何かしてほしいっていう思いを全員持ってるんです、
はい、
抑
えなきゃいけないってことですか。そもそも、
抑えなくていいんです。
あ、そこを抑えなくても、
抑えてると、
はい、
絶対それは出ちゃいますから。
あ、後々結局倍になって出てっちゃうんです
か
ね、
う
ん、
そうですね。だから、はい、まあそこで言うと、自分は人に対してこういうニーズを持ってるんだと、はい、でそれをそういうニーズを持ってるのは基本その叶えられないと思ってるからなんですよ。
あ、そういうことなんですね。
例えばね、僕はまゆちゃんが、いやもう彼女は電話したらいつでも会ってくれるしって思ってたら、はい、別にまゆちゃんから電話かかってこなくてもいいじゃないですか、
はい、あ、そうですね、思ってるんだ、
思ってたら。 で、ね、でも思ってないんですよこの人は
来ないだろう
と。だから電話かかってこないとか思うんです。とか電話したらなんですぐ返事来ないんだとか、
あ、
っていうのは、そうそうそう、ベースがなんか自分が相手にされるっていうふうに思っていないので、
は
い、相手のリアクションを見た時にやっぱそうだって感じちゃうんです。
あ、そういうことなんですね、うん、
だ根本的にこの思い込み、まあ、これ心理学でビリーフっていうんですけど、
はい、
まあ、ビリーフっていうのは信じてることですね、
を
ここの前提を変えない限り、
はい、
自分から癒着の関係を作ってしまうんですね、
はい、
でそうするとすごい不自由になりますよね。いや、こう舞ちゃんが電話くれるかどうかで、はい、僕は幸せかどうかが決まっちゃう、イライラするかどうかが決まってしまう。
そうですね。
でもこの人いろいろねやったのに全然彼女は返してくれないってなって切るわけなんですけど、
はい、
この人じゃあ次でやった B さんとどうするかって言ったら同じことするんですよ、
はい、絶対そうなりますね。
絶対するでしょ、
はい、
結局その相手の問題ではなくて、
はい、
自分の中にその隠れたニーズがあって、ね、それを上手に満たすスキルですよ。人間関係のスキルをこの人が持ってないから、
はい、
この問題が永遠に起こってしまう。
同じことずっと
繰り返し
続けると
、うん、で何回こういうのが起こったらもう人間なんて面倒くさいと思って、
はい、
一人で生きようと思って自立をやりすぎて孤独になるみたいな、
はい、危険な
になって、はい、バランスが崩れちゃうわけですよ、うん、でこの辺りは、
はい、
やっぱりこう自分がどういうねこう人に対して人間関係上のニーズを持っていて、でそれを人に対して上手にお願いする、まあ、要はこう依存の力ですよね。上手な依存の力っていうのは、
そういうことですね。
そうそうそう、ね、この辺をトレーニングしたりとか、
はい、
身につけていかなければ、
はい、
なんか絆を作ろうと思ってたのに弱作って作っちゃったみたいな感じ。
癒着をなのでこう上手な依存によって絆に変えるっていうことなんですかね。
そこはとっても重要なんですね、
はい、
これができないと、まあ、今まで何回か話してきたみたいに、まあ、これからお金だけじゃなくて人間関係っていうのはね、幸せとか豊かさにとってとても大きな要素になってくるので、
はい、
いい人間関係を作れないっていうのはそれだけ、
はい、
まあ、僕らの幸福度とか人生の質が落ちちゃうってことなんですよね、
はい、
うん、そういう意味でもこの絆を作る力ってすごく重要ですね、これから。
いや本当に危ないですよね。絆と思ってたのが癒着だったら結局本末転倒になっちゃいます
よね。そうなっちゃいますからね、
はい、
お互い窮屈になるので、
はい、
うん、
でまた繰り返してってなっちゃ
う。そうですそうです、うん、
あの絆の力を誰も 欲としてはあるってことですよね。
もちろんもちろん
作りたいっていうのは常にある。
もちろんです、 です
よ、ね、うん、
人とつながりたくないと思ってない人はほとんどいませんからね。
本来はいないわけですもんね、
うんうんうん、みんないい関係作りたいじゃないですか、お互い尊重して、はい、
癒
着っていうのは尊重できないんですよね。私が望んでるこれをあなた叶えなさいっていう
なかなかできない
んです、ね、うん、っていうのを、まあ、みんな持ってるんだけど、はい、まあ、それをこう友情を育めていい形でお願いできるか、はい、要求してしまうかの違いですよね。大体みんなこう僕ら要求してしまうわけですよ。
こうしてああして
って、ね、そう、うん、でそうなったらなんでそんな許されなあかんねんみたいななるじゃないですか、
はい、
うん、
もう北畑先生はさすがに癒着はもうないんですか。
癒着は僕はあんまりないですね。
もともとない
ですか。僕はもともとあんまないですね。
ああ素晴らしい、
うん、まあそれは素晴らしいかどうかわからない
です。いや羨ましいです、
うん、あの別に癒着するのが悪いわけじゃなくて、
は
い、すごく癒着体質って言っていいかな、
よく言いますね、
うん、みたいな人が、はい、それを改善できた時っていうのはやっぱり癒着の力っていうのは人との親密感がすごく濃いっていうことでもあるんですよね、だから誰とでも仲良くなる力みたいなのをそういう人は潜在的に持ってるんです。
あ、そもそも人と距離を縮めるのが早いというか、
ちょっと縮めるのがうまいから、うん、だからそういう人はあのものすごくその辺の才能があるんですよね、だから逆になんていうのかな、こういい距離感を保ってる人とかよりも、はい、誰かと仲良くなるスピードはすっごく速かったりする。
いいこともある
っていうことですね。すごくいいこともある、まあ、使い方の問題ですよね。
エネルギーを間違って使わなければ、うん、
そうですね、
いい、
うんうんうん、なのでその辺が分かるようになったら、
はい、
あのいい形で使えるんで、はい、
うん、決してその力があれですね、
ちょっと悪いわけじゃないですね。悪いわけじゃない
ってことですよね、
うんうんうん、だからまあそのどうしても要求してしまいたくなる自分の気持ちを、
はい、
まあ、どういうふうに自分のがセルフマネジメントをして人間関係のスキルを上げていくのかっていうのを学べば、そういう人は、はい、人とねつながる力がある人っていうのは絶対困りませんから。
まあ、そうですね、幸福のしかもその大きいところを占めるわけですよね、うん、
占めるわけですからね、うんうんうん、だからその辺の、これでまあ自由と絆の力っていうのは、
はい、
とても重要なんですよね。
またここもちょっと対になってるというか、
対になってます、
う
ん、みんなね自分らしく生きたいと思ってるけど自分らしく生きれないのは、はい、やっぱ友達とか家族とか、はい、同僚の顔が気になるからなんですよ結局でしょ
確かに、うん、どんなに自分軸だと吠えていても、
そうそう、これはつまりこう自分らしく自由に生きたいと絆が衝突するってことなんですよね。
あ、その4つが、
うん、うんうん、
2つというか、まあ、
そうそうそう、
結局4つになるんですかね、
結局これは全部この衝突し合う関係にあるので、まあ、一見その対立するこの要素を自分の中でこう矛盾なく両立できる人、
はい、
うん、まあ、そのスキルが、まあ、人生を豊かに生きていく上でこれからはもうすごく重要になるだろうなって思います。
本当ですね、
うん、
やっぱり学びに行きたいって思いました。
そうです、はい、
はい、うん、今日でじゃあとうとう4つ、
そうですね、
全て、そして4つが全てつながってるというか、
うん、
これが全部やっぱりちゃんとバランスを取れてうまく付き合っていかないと、
は
い、やっぱりその幸福は得られない、
うん、そうなんですよ、
ということですね、
うん、やっぱ人間甘えたいと思う時あるし、
はい、
でも役に立ちたいっていう思う時もあるし、
はい、
自由に生きたいって思う時もあればみんなと一緒にいたいって思うじゃないですか。
まあ、間違いないですね。
大体そういうこと言ったらお前わがままって言われるんですけど
全部したいって言ったら、
うん、でも、はい、人間っていうのはある種その自分のわがままをこう叶える方法を探しながら生きていて、でそれを実現するのがこう人生で学ぶっていうことだと思うんですよね、
はい、
うん、だからそういう力をね伸ばしたいなと思う方とか、
はい、
まあ、コーチとかあの講師とかねカウンセラーさんのところでクライアントさんのそういう支援をねしたいなと思われる方がいたら、
はい、
この養成講座ね一度あのね見ていただければなと思います。
ぜひ
お待
ちしております。
はい
、はい、では、はい、今日は4つ目の、絆の力ですね、はい、とうとうお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。